Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。桜からツツジへ、そして新緑の緑へと、西宮の町は、自然が豊かな町、その風景も爽やかになってまいりましたが、今日は少し、足を伸ばしまして、苦楽園の三番町、皆さんご存知だと思いますが、黒川古文化研究所にやってまいりました。こちらはもう本当に新緑の季節、とっても気持ちのいい季節になっております。黒川古文化研究所といいますと、まあ、普通バスで登ってきまして、北山緑化植物園でおります。でそこから、まあ、10分か15分もうちょっとかかるかもしれませんが、坂道を登っていただきましたら、とっても見晴らしのいい、まあ、ケンタニーのあたりですね、見晴らしのいい場所にやってまいります。苦楽園中学校の北側に、この黒川古文化研究所というのがあります。こちらの建物はとっても立派な建物で、中に入らせていただいて、2階に展示場がありますので、そちらに伺うわけですが、2階の窓から見ますと大阪湾が一望というふうな景色になっています。そして扉を開けさせていただいて、テラスに出していただくと、もう足元にこの黒川古文化研究所のお庭が広がってるんですが、このお庭がもうまたとっても美しい、お庭でして、ツツジが咲いていて、それからサツキですね、あとは、木々の緑が一面に広がっている。そしてそれらの間には花崗岩、六甲山の花崗岩の石たちが形よく整えられているという、展覧会、黒川古文化研究所では春秋に転換をされるんですけれど、この転換を拝見に来た人たちはみんなこの庭も楽しんで帰られるというふうなことになっています。今日もとても気持ちのいい庭を拝見し、そして2階に上がってまいりました。こちらの研究員さん大勢いらっしゃるんですが、今日は竹並さんにお話を伺いたいと思います。竹並さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
またお邪魔いたしました。
はい、
年に1回か2回ぐらいしかよく来るのですけど、普段からずっと文化財の研究されていて、
そうですね、ここは研究所ということで、
そうですね、は
い、それぞれに何かテーマを決めて勉強しているという、
ね、そして時々転換、はい、作っていただくと、
はい、半年に一遍なんですけれども、ね、その研究の成果をなるべくこうお伝えできるようなものにしようと思ってやっております。
ご案内いただくためにやってきて、市民の皆さんにそれをご紹介して、ぜひこちらへも来てくださいと呼びかけてるんですが、やっぱり来られます？
そうですね、大変交通は不便なんですけども、はい、数回前からですね、土日祝日は苦楽園口、阪急の、
はい、
そこから無料のシャトルバスを急に乗りなんですけど、はい、30分に1遍ほど出してますので、
いやいや、バス用意していただいて、
それで来ていただければ来やすいかと思いますので、
助かりますね。ここの玄関まで来て連れてきていただけるという、あ、そうですか、とっても助かります。阪急苦楽園口の駅前から30分に1本ぐらいは出てるよ。一つ逃がしても次待ってればすぐですのでね、はい、歩いて登ることを思ったらうんと楽
そうですね。
それじゃあ竹波さん、この黒川古文化研究所、どんなところかということを概略ご説明いただけますか。
はい、黒川家という証券会社のオーナーが あったんですけども、はい、そのオーナーがですね、戦前に主に、はい、中国や日本の、はい、古文化財を集めまして、はい、それをもとに1950年に設立されましたので、はい、もう60年以上前にできてます。
は
い、1974年からはもともとは芦屋の方にあったんですけど、はい、こちらに西宮の
古楽園に、
はい、移転してきまして、そこで、まあ、研究と展覧会をやっているっていう、そういう施設
です。芦屋はどの辺やったんですか。
うちで春日町っていう、はい、まあ、今高速とか国道とかいろいろこう賑やかなところなんですけども、はい、
じゃあ、まあ、そこ便利でよかったんじゃないですか。
ただやっぱり排気ガスとかそういうのが当時は懸念されてですね、文化財にも錆の原因になったりして良くないということで、まあ、こういう見晴らしのいい閑静なところに引っ越してきたって聞いてます。
ああ、そういう空気が汚れたところに置いとくと困るものがいっぱいあるわけです。
そうですね。
どんなものがあるんでしょうか。
古いところでは青銅器とか、はい、銅鏡とか鏡ですね、はいはい、あとは中国や日本の書画ですね、
はい、
そしてあと刀剣や鐔などの刀装具もたくさん持っています。
ああ、そうですか、
はい、
幅広いですね。割り方、
そうですね、幅広いですので、そういうことを一つ一つ研究しているとなかなか進みませんけれども、まあ、やっぱりいろんなことが分かってきますので、
学芸員さんが、まあ、3人いらっしゃって、それぞれご専門でまあ、手分けをして整理をされたり研究されたりということですね。
そうです。
それで年に何回かこうやって我々に見せてくださる、
はい、
それはどんなふうな時期とかそんなのが決まってるんですか。は
い、4月から5月の間の1ヶ月と、はい、10月から11月の間の1ヶ月、
春と秋、
合計2ヶ月ですね。
なるほど、はい、でもその時に、これを出そうということを、まあ、決められて、
はい、
あるいはこうテーマを作ってやられる、
はい、そうですね。
それってやっぱり半年ぐらいは楽にかかるんじゃないですか。
そうですね、まあ、今回ですと2年前ぐらいから準備してきまして、
そう、
はい、ようやくまあ開催にということになります。
ね、それじゃあ、まあ今回の展覧についてお話を伺いますが、どんなテーマでやってらっしゃるんですか今回は。
はい、タイトルは待つ美と徳の造形というタイトルなんですけれども、はい、
ほうほうほう、
これ実は当館だけではなくて、他の2館とこう連携した3館連携松竹売店というのを企画しまして、その一つということで今回は当館では松を担当しているというそういう展覧会です。
松と竹と、
はい、梅ですね。
梅と、そう、松竹梅という、はい、おめでたいもの、はい、植物の代表ですけれど、
はい、ま
あ、そのうち松をこちらが担当されて。
そうなんですよ、松竹梅っていうと一括りでおめでたいものっていうふうに、まあ、よく思われてるんですけども、実はいろんなも昔から松は松、竹は竹、梅は梅という一つずつでも、はい、いろんなその意味とか故事来歴があって、そういうのをまあ私たちが勉強してたら、これはぜひ紹介したいなと。
なるほど。
でその時に一つの館だけでやってしまうと、もうお腹いっぱいでとっても紹介しきれないので3館で普段からも割と研究会なんかでこう連携してる館、京都の戦国博古館と、はい、奈良の大和文化館、
戦国博物館、博古館、
はい、
はい、それと
奈良の大和文化館、
大和文化館、
はい、それからうち の黒川古文化研究所が3館連携してそれぞれ一つずつ担当すると面白いんではないかということで今回やっています。
その3つの博物館のはやっぱりこう似通ったところがあるといいますか。
そうですね、規模がまあ似てますし、
あ、なるほど、
はい、ただ所蔵品は微妙にそのジャンルが違いますので、それぞれに作品を交換し合って今回展覧会やってますので。
ああ、そうですか、
はい、普段は割とうちは所蔵品が多いんですけど、今回はかなり借用品も交えてますので、そこも見どころかと思います。
そうですね、普段見ようと思っても、まあ、出していただけないものを今回は他の博物館から借りてきてでも見てもらおう。
そうですね、
竹波さんが研究し整理をされた、はい、展覧、ぜひぜひ拝見したいと思いますが、はい、
ちょっと残念ながら竹が一番最初に始まってしまって、もう3月のいっぱいで終わってしまったんですが、
はいはいはい、
梅の方は戦国博古館でまだやっております。
これはどちらの方に。
京都の獅子形に、まあ、バス停でいうと東天皇町っていうバス停がありますが、そこになりますね。
あ、そうですか、はい、そちらでは梅をやってらっしゃるわけですね、
はい、 5月の6日まで、
はい
はい、やっておりますので。
そうですか、まだしばらくありますから。
そうですね、こちらはまだ間に合いますので、
ね、ちょっと足を伸ばしてみられても、はい、関連が分かるというのもいいですね。分かりますね、
は
い、
あと竹は終わってますけれども、参加が協力して、
はい、
鑑賞の手引きというのを、図録を作りましたので、それを買っていただければ
で, ね、できます、
はい、売ってますので。はい、
ま
あ、500円になりますが、はい、買っていただければ竹の分も含めて見ていただけると思います。
はい、立派な鑑賞の手引きですから、これをお持ちだとこれだけ持ってるだけでもいろんなことが分かるという。
そうですね、本当におめでたいだけではなくて、
はい、
実はその松でも竹でも梅でも、
はい、
寒さに耐えて緑を保って、
は
あ、あるいは花を咲かせるっていうことで、そういうことで、その非常に強くて逆境にも負けないということでですね、それで大事な植物だというふうに中国でされてきたというのが実はあるんですよ。
なるほどね、なるほどなるほど、そう言われてみればまさにその通り、は
い、でまあそれでその常に緑で茂ってますので、
はい、
そこがまたおめでたいということにもなって、
そうですね、
基本的にその両方の意味があるんですね。
なるほどね、それは人間にとってみれば生命力というふうなことになるのかもしれない、
ね、そうですね、はい、本当にやっぱり昔の人は自然からいろいろとこう教えを受けて文化を作ってきましたの で、
ね、
松一つ見てもそれがすごく今回はよく私も勉強になりました。
じゃあこちらでは松ですので、
はい、
その松の転換をまたご説明を聞きながら拝見したいと思いますが、
はい、
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
はい、展示室へ入れてもらいました。ガラスケースの中に立派な軸がいっぱい並んでいます。これ初めからそれじゃあ見せていただいてお話も聞きたいと思います。
はい、最初は主に山水画がこう、
そうですね、
はい、並んでますけれども、
はい、実はこれはいつぐらいのものですか。
もともと一番古いものは原本では唐時代、
はあ、
今からもう、1300年400年前のものになります。後世の模写を今回は展示してますけれども、
はい、
大体その唐時代、日本で言えば奈良時代ぐらいから松が、はい、絵のテーマになり始めるんですよ。
はあ、
でその描き方っていうのが実は面白くて、
はい、
当時はまだ水墨画っていうのがあんまり盛んじゃないので極彩色で絵を描くわけです。はあ、山水画でも。
なるほど。
でその時に松が実は今日本でよくおめでたい時に見られる松の描き方、能舞台なんかでも立派な松ありますね。
はいはい、
ああいうのはもこもこしてて笠形の松って呼んでるんですけど、
はい
はい、その笠形の松の描き方っていうのは実は唐時代に始まるんですね。
いや千何百年も前からこういうのは描かれてたということで、
はいはい、で今回大和文化館から、
はい、
その名工光色図という、まあ、唐の玄宗の故事を描いた唐時代の図柄の作品を借りてまして、そこが、まあ、今回の展覧会のスタートになってます。
なるほど、これ一番最初にかかってるのがそういうものということですね。はい、
でそこからですね、
はい、
唐がまあ滅んで、
はい、
ちょっと一時期50年ぐらい五代っていう戦国時代のような時代があるんですけど、
はい、
それを経て宋時代になってくると、
宋の時代、
はい、
はい、
まあ、今からそれも1000年前近い時代ですけども、水墨画が盛んになってくるんですよ。
今度は水墨画になって、はい、極彩色の方が後かと思ったら、
そうです、
先に色彩、
はい、そうなんです。色彩を墨のそのトーンのグラデーションに置き換えることで水墨画って出てくるんですよ。
なるほどね。
でそうしてくるとですね、
はい、
松ってさっきも言ったようにその寒さに強くて、逆境にもめげないので、中国では儒教では君子という理想 の, その人格者を
君子
にを目指すわけですけど、
はい、
松がその君子の象徴というふうにされてくる中で、
ああそうですか、
今度は葉っぱがですね、
はい、
車輪型になるんですよ。
車輪型、
自転車のスポークみたいにこう放射状に線描でこう葉っぱを描くんですよ。
なるほど。
で今回はちょっと宋時代のその時期の絵というのはなかなか借りれないので、これも大和文化館の作品なんですけども、その影響を受けた、
はい、
朝鮮時代の、
はあ
はい、山水画を借りています。
ああそうですか。
はい、ちょっと小さなと、部分なんですけど、要所にですね、
はい、
松がポッと描かれていて、
あ、
それよく見ると、拡大写真も展示してますけど、
拡大写真が出てます
ね。車輪型なんです。
赤外線で見る松の表現というのが、
はい、
分かりやすく出出されています。はい、
それでですね、その松の描き方が、
はい、
宋は北宋と南宋というふうにこう時代がちょっと移るんですけど、南宋になっても引き継がれてきまして、でこちらのですね、
は
あ、南宋時代の山水画も一つ展示してますが、もう一つ面白いのはその横にある室町時代の水墨画です。
おほ
う
ほ
う
ほ
う。でこの水墨画も実は、あの同じようにやっぱり車輪型の松なんですよ。
あ、これチェンリースの真ん中辺あたりに、置かれたガラスケースの上から覗くような形で置かれている分ですね、
はい
は
い、ですので日本では本当にあの奈良時代に笠形の松の描き方を唐から受け継いで、いまだにそれが残ってますし、
はあ、
一方であの鎌倉室町時代に宋時代のその松の描き方っていうのをあの勉強して、それでまああのそれも室町なんかからこう残っていくわけです。
なるほどね。
どっちかというと笠形の方がより豊かに葉っぱが茂ってこうなってみますか、こう豊かなイメージ、
はいはいはい、
で、まあ、繁栄とかその吉祥とかに関わってくるんですけど、
はい、
一方で宋時代というのはどっちかというとこうすごく精神性を高くこう追求した時代で、そうすると松のどっちかというとこう幽玄な雰囲気というのを重んじるんです。
見た目に鮮やかよりもむしろ心の中に何を映すかという、
はい、そうそう、水墨画のこう味わいの渋いで、その時にはこういっぱい葉っぱが茂ってるよりはこうポッポッとこう車輪型の松が販売よくこう少なめに配置されている方が好まれるんですね。
それを自分の心の中でどう取るかということが大事や、
はいは
い、という時代になってきたわけですね、
はい、松 の, あの形にもちゃんと意味があるんですね。
ああそうか、その辺あたりもこう見比べてみると楽しいですね、はい、
あとこれはちょっと松ではないんですけど、
これはまた大きな軸、
はい、有名な、まあ、ここで一番、まあ、あの大事な、
あ、そうなんですか、
勧林朝廷図という中国の五代宋頃にですね、
はい、
江南の方の水の豊かな山水画の画風が成立するんですけど、
は
その初めの人で桃源っていう画家がいまして、
は
その桃源の画風を、本物は一個も残ってないんですけど、一番これがよく写し伝えてるだろうと言われている作品なんです。
天下第一と書いてあります
か。あ、そうですね、これは明治時代の人があの鑑定したあの書が上にかあのついてるんですけど、でそこに あ, のある寒林っていうのは、
はい、
葉っぱが寒くて落ちちゃっている冬の景色なんですけども、
そんな感じ、そんな感じ、
はい、これも実はあの松と同じように、
はい、
やっぱりこう逆境にある、それでもこう脱俗の精神を保っている、その人間の比喩みたいな形で描かれるようになってくるんですよ。一見するとちょっとこうおどろおどろしい感じなんですけど、中国人のその教養のあるまあ文化人、いわゆる文人たちはこういったものを通してそのそれぞれの精神世界というのを追求するわけです、ね、
その当時の人はこれがとっても楽しかったというか
と思います、
はい、心豊かになる作品であるなという、はい
は
い、
というのが、まあ、ちょっと分かりますのは、
はい、
今回特別に大阪市立美術館からこの陶芸の絵を学んだ源氏代の芸さんという文人の絵を借りてきたんですけれども、
はい、
それを隣に並べてます、こうやって隣に並べて見比べられるっていうのはめったにない機会ですの で, でそれを見てるとやっぱりここにも同じようにその陶芸 の, あの図柄と同じような形で手前に陸地があって、
はい、
でそこに木がこう生えてまして、
はい、
で一つはこれ、ま、あ、枯れてて、もう一つは松なんですよ、ですごくやっぱり芸さんっていうのは芸の終わりでこう世が乱れてきた時に、
はい、
あの大変お金持ちだったんですけども、自分は財産を親戚に分け与えて、
はい、
そこでこう漂白の旅に出てしまうんですね、でそういった時の彼のその心象風景が、彼は自分で絵を描くんですけど、やはりこう松とか枯れたその木にですね、それがこう託されるわけですね。
なるほどね。
ですので、まあ、そういうその
植物に託してはいるけれども、はい、人生とか人間の一生とかを表しているという、はい、そう
です、比喩なんですよ。
なるほど。
今回それがその伝統的にこうつながっている様子が見れますので、
片や大阪から来た作品、
そうです、大阪市立美術館から、
片やまあこちらで所蔵されているもの、はい、普段は絶対一緒に並ぶことはないというものがここでは見られるっていうね、はい、ああそうですか。
でそれからも結構あの明とか清のあの文人画家の、
はい、
あるいは書道の作品が並んでますけれども、
ちょっと時間の、
はい、味わいがあるんですけど、ちょっと時間がないのでちょっと先に進みまして、
はい、
今度はあの松と雪っていうことをちょっと、
はい、
あの見ていただきたいと思います。
はいはい、
あのこれは室町時代の
ちょっと奥の方に入りまして、
はい、水墨画です。
一番奥のガラスケースの右端にある文と思ってください。
はい、あの小説三宝図といいまして、
小説松と雪の山、
はい、
三宝ですか、
はい、
はい、
あの大和文化館さんからお借りした作品です。
あ、そうですか、
はい、まあ、作者は分かってないんですけれども、 あの科学研究っていう前奏 の, さあの3文感想文が図の上にあるんです。あ、上に
ありますね、
はい、でそれ1442年、今からもう600年近く前ですよね。
そうですね。
なんですけどこれ絵自体は、はい、まあ、ちょっと雪、白く雪を表した山水画 で、
ね、
あのお寺の屋根が3つほど並んでいて、はい、それを松の林が
簡
略にこう囲んでいる様を描いてあるんですけど、
見
たらそんなあの複雑でもないし、
そうですね、
まあ、簡単な絵だなと思って私も思ってたんですけど、実は上の山を読んでみると、
はい、
これあのお寺の周りを囲んでいる雪と松がすごく大事で、
は
松はあの定っていう、まあ、定っていう字がありますけど、
はいはいはい、
それは節度の高さなんですよ。
なるほど。
で雪は、
はい、
あの清潔の潔、潔癖の潔で清らかさの象徴だっていうんですね。で松だけではダメで、雪と松が合わさって初めてそれでよりその両者の良さが生きてくるっていうことが書いてあるんですよ。
人の徳のうちの大事な部分。
そうです、そうです、はい。
うん、
だからあの誰が書かせたかちょっとわからないんですけど、この絵を注文した人はおそらく禅僧ですけれども、そういったことを身の回りでこう置きたいのでこの絵を注文したんだよっていうようなことが三に書いてあって、
はあ、
そう思ってみるとこの簡略な水墨画もすごく味わい深く見えません？
ねえ、そう言われればそうですよね。そういう、かもう解説文といいますか、
はい、
感想文といいますか、そういうものがちゃんと書き込んである、
はい、
そこにこうなんか人生哲学みたいなことがこう記されているっていう、
はい、
はあ、本当簡略な絵なんで、あのすっ と, 見逃してしまいそうですけれど、言われてみればという感じしますね。
そこからちょっと日本の絵がたくさん、はい、並んでまして、
はい、
あの松に鶴を描いた絵ですとか、高砂の松、あの兵庫県の相生の松ですね、それをモチーフにした絵なんかも出ています。
はい、
で、まあ、結構今回初公開の作品もこれらには入っていますので、ぜひ、まあ、実際来て見ていただきたいんですけれども、ね、あとはあの、ま、日本で松っていうと三保の松原が、ま、富士が世界遺産で
登録されました。世界遺産に登録されました、
はいはい、その関係の作品も
富士山だけではあかんそうですね日本の松原が入らないとダメだという。そうなん
ですよ。で、ま、今回あの私だけが担当ではなくて、
はい、
あの同僚の杉本と川見という2人も、
はいはい、
あの展示に参加してくださってる、あ、くれてるんですけれども、
研究員の杉本さん、はい、川見さんも、はい、一緒にやられた、
はい、で杉本の、まあ、意見説によれば、
はい、
やっぱり富士山というのはその蓬莱的な理想郷のイメージが、
はあ、
蓬莱山的なイメージがあって、そこには松が欠かせないんだって言うんですよね。
でなるほど。
そういうその日本の中で、
はい、
日本ってまあ東側にありますから、
ええ、
中国の伝説の仙山の蓬莱山のイメージがもともとあるんですけど、あのその蓬莱山を文様におめでたいものとして使おうっていう、
ええ、
あの考え方はもっと平安時代の頃からありましてですね、
はははは、
その辺をあの、まあ、工芸担当の川見が、
はい、
鏡 の, あの図柄を今回出してくれています。
銅で作られた鏡、これももう随分古いものですよね、
はい、鎌倉から室町ぐらいの蓬莱図鏡という、
その中に松が描かれている、
はい、はい、まあ、波間に岩が、山がそびえていて、そこに鶴がこういるんですけど、その山には松が、
あの、
愛されてるんですね。
なるほど。海の波と、はい、波頭と松とそれから鶴まで囲まれている、
はい、であとは亀もいます。
あ、亀もいる、
はい、まあ、蓬莱山は亀が背負ってるっていうふうに伝えられてるんですけど、それを、まあ、あの示してるんですね。
あ、そうですか。
やっぱりそこにあの長寿の木としては松が大事なんだよっていうことで、
うん、
はい、でそれももともと根っこをたどれば唐時代のそういうおめでたい松に行き着くっていう。
これはこちらの収蔵品です。
あ、こちらの、ね、あ、黒川のものです。
あの今のお話にあった鏡も、陳列室の真ん中あたりに斜めのガラス張りになった陳列ケースの中にありますので、ぜひ見逃さないようにご覧ください、はい。
それからあとちょっと松と風っていう話も、
松と風、
はい、コーナーも設けたんですけども、実は松はそのただ単に寒さに強いっていうだけじゃなくて、
はい、
その将来っていう言葉があるように松の風の音っていうのはすごくこう爽やかなんですよ。
ほうほうほう、あの、なるほど、そうですね、
針葉樹の隙間を通してこう、ガサガサあんまりしないでさーっと音が流れるんで、
静かにしていると音が聞こえる程度ですね、
はいはいはい、でそれをまあ中国の人たちは古来愛していて、でそれでその たまには琴の音に例えたりもするんですけれども、それであの松風と琴っていうのが非常にこうくっついて美術にも表されるので、うん、今回はそのコーナーもあの作っています。
あ、そうですか。これ琴がなんか古めかしい、
はい、これ明治時代 の, あの大変古い
明治代ですか、
はい、
1612年
見られるのあまりない機会ですので。
そうですね。この珍しいもので綺麗なものですね。また
はい、すっきりした、ね、あの本当に文人好みのものだと思います。
ね、まあ、そういうもの今ご紹介していただいたのはざっと軸に描かれた絵とかあるいは銅の鏡とかでしたけれども、
あともう一つあのコーナーがあって、はい、最後に文房具をたくさん展示しています。
あ、本当だ、はい、はあ、これはま
たこれまで紹介してきたあの、はい、文人たち の, あの好みというのは、やっぱり書斎の中にもこう現れてまして、
はい、
あの松をあしらった文房具というのはすごく多いんですよ。で今回特にですね、あの千億博古館さんはいい文房具をお持ちなので。
あ、そうですか。あ
のサイの角で作った
サイ、はい、動物のサイ、
松なんかを精巧に彫り込んだあのサイの角で作った、筆洗いをする筆銭という道具を特別に借りて展示しています。
わ、すごいものが来てますね。
結構大きなものですよね。
こんなものはめったに見られないと思いますが、はい、
その他にもいろいろ松をあしらった硯ですとか、
そうですね、
あの筆立てですとか、
綺麗な、これもうどれ一つ見てもみんな綺麗な形と彫り物があります。それから珍しい図案といいますか文様もとっても綺麗ですから、これだけ見ててもうっとりします。そういったものたちがたくさん並んでいる今回の展覧会。
そうですね、あの今回からあのお茶だけじゃなくて、
はい、
まあ、あのインスタントですけどコーヒーなんかも、いやいや、あのお茶のコーナーで出してますので、
そんな
ぜひあの一日あのゆっくり過ごしていただいて、
は
い、あの風景も楽しんでいただきながら、はい、展示も見ていただければと思います。
5月3日の土曜日で、これは祝日ですけれど、土曜日の祝日5月3日には鑑賞講座として中国絵画の松、今日お話しいただいた竹並さんが講演をなさいます。さらに5月10日土曜日には、研究員の杉本さんが松に込めた思い江戸時代の絵画というテーマで講演をされます。そして17日の土曜日、毎週土曜日ということになりますが、日本における松模様の全体像ということで川見研究員さんが講演をされます。そのような関連事業も含めた今回の展覧、春の展覧、松美と徳の造形、黒川古文化研究所へぜひ皆さんおいでになって、年に一遍しかこういうものは見られません。ぜひおいでいただきたいと思います。今日はこちらの研究員でいらっしゃる竹並さんのお話を聞きながら、作品のご解説いただきました。竹並さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、今日は黒川古文化研究所を訪ねました。ご案内は前田豊でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。